こんにちは。一般社団法人日本高齢者改善介護協議会理事長のフロレンス岩下こと岩下ゆかりです。よろしくお願いいたします。今回は、第4章改善介護士2級基礎コース、基礎養成講座の第4章となります。動画で約45分からですね、50分程度なんですが、動画で学習できるようになっております。よろしくお願いします。ではですね、今日はテキストはこちらになります。生活場面から見る身体観察のポイント、中央法規出版さんから発売されておりますので、こちらをご確認の上テキストとしてお使いいただければより分かるようになっております。ではですね、今日はこちらの38ページとなります。糖尿病についてですね。糖尿病というのは血液中の糖の血糖値といいますが、糖の値が高くなる病気ですね。ブドウ糖、血液、私たちの体の中にはブドウ糖という糖が存在するんですが、そちらが高くなりすぎる病気のことです。で、自覚症状がしばらくずっとないので、サイレントキラーという言われ方をしています。膵臓から分泌される血糖値を上げるホルモンであるインスリンが正常に作用しないことによって起こる病気ですね。これはどういうことかというと、食べ物を食べます。そしてその中に含まれる糖質、ブドウ糖とかね、果糖とか諸糖とかっていう糖が、いろんな糖があるんですが、それを食べると血糖値が自然に上がるというのが我々の体の仕組みなんですね。で、上がりすぎると今度は膵臓が上がりすぎだよっていうことで、インスリンというホルモンを出します。で、ホルモンを出すことを分泌するという言い方を医学的には言うんですが、分泌して、で、適切な血糖値、適切な血糖値というのは、私たち人間は何を食べても、例えばラーメン、チャーハン、餃子セットみたいな糖質のかなり多い、カロリーもかなり高い食事を食べても、血糖値は70から140の間を動くだけで、それ以上高くもならない、それ以上低くもならないというのが我々の血糖値が正常であるということです。ところが、いろいろな理由で、ラーメン食べたら200とか300とか血糖値が上がってしまうというふうになる人が多いんですね。で、ラーメンを食べ終わったら、普通はそのふうに血糖値が上がったやつがだんだんこう下がってくるんです。グラフが上がって下がるみたいに下がってくるんですが、下がりすぎるっていう人たちもいらっしゃいます。で、どんなに下がっても70以下にならないのが正常なんですが、50とか40とか30とかね、下がりすぎる方もいらっしゃいます。そういうふうな、低すぎることを低血糖、高すぎることを高血糖と言いますが、低血糖や高血糖にならないはずなんですね。それは体の中のホルモンがうまくバランスをとっているですが、そのホルモンのバランスがうまく取れなくなってきて、特に常に血糖値が高い状態、例えば常に200ですっていう方いらっしゃいますね。そういう方なんかが糖尿病という病名がつくということになります。糖尿病と診断されましたら、治療方法としては運動療法、薬物療法、食事療法で、今はですね、食事療法が、今まではカロリー制限が食事療法のメインでしたが、この頃新たに糖質制限食、カロリー制限食ではなく糖質制限食の方が効果的だというようなお考えの先生も増えてきました。今ですね、糖尿病学会などではですね、糖尿病の要するに関連の人々の中ではですね、食事療法はカロリー制限なのか糖質制限なのかでバトルが繰り広げられているという、学会を見に行くとね、面白いらしいですよ。で、糖尿病の合併症、糖尿病はサイレントキラーなので、ずっと自覚症状はありません。特に本人は何の痛みもない、苦しくもないんですね。だから知らないうちに徐々に膵臓が疲れ果てて悪化してっていうふうになっているんですが、気がついてしまった時にはもう手遅れということが多くて、合併症として一番、三大合併症というふうに言われています。一つが腎不全、腎臓が、 腎臓というのはおしっこを作っているんですね。背中のちょうど腰あたりに原骨大の、原骨の大きさの2つ腎臓はあるんですが、腎臓というのは体の中の毒素をおしっこにして出す、尿にして出すという尿を作る機能をしています。ところが腎不全になってくると尿で毒素、いらないもの、老廃物といういらないものを外に出しているんですね、私たちはね。その外に出すという機能がうまくいかないので、どうなるかというと、体の中に本来はいらない老廃物だったり毒素だったり、そういうものがどんどん溜まっていっちゃう、イコール死亡してしまう、亡くなって死んじゃってしまうんですね。なので腎不全がひどくなると、透析、血液透析という治療法を知っていると思いますが、透析でその尿で出せない毒素を吸い取ってきれいにして、きれいな血液だけにしてまた戻すというのが透析の治療なんですが、そういう治療をしなければいけない人たちが多いですね。で、腎不全で透析をしている人のもうほぼ 80% 以上が糖尿病が原因だというふうに言われています。で、もう一つ、2番目の合併症は失明ですね。目が見えなくなってしまいます。眼底出血といって、目の奥の方で出血をしてしまって失明するという方も大変増えています。ですから大人になって目が見えなくなってしまったという病気の方の、これもほとんど多くが糖尿病のせいだというふうに言われていますね。そして3つ目の合併症は下肢のエソ。エソというのは腐ってしまうことです。下肢は足ですね。足の特に足先が腐ってしまいます。指が腐ってしまう。そして切断も、下肢、例えば膝から下を切断するというような切断を余儀なくされる方も大変多いです。こういうふうに、ね、なりたくないわけですから、ならないために糖尿病っていうのは早め早めに、早期発見をして早期治療に取り掛かるっていうことが大事なんですね。血糖値のコントロール、血糖値は医学的にはブラッドシュガー、英語ではね、ブラッドシュガーというので、要するに血の砂糖って書きます。BS というふうな、先生たち、医療従事者は BS どうだったみたいな言い方をしたりしますが、自己測定といって自分で測れる機械なんかを保険で、医療保険でね、購入することができますので、それで測ったりして調整をしています。だいたい BS 血糖値が 200mg パーデシリットル、 1デシリットル中何 mg 入ってあるかっていう意味なんですけど、それで以下だったら安定してるなって見ますね。でも300とか400ある方たちはちょっと高血糖ひどいなというような治療の考え方が多いですね。で、我々介護職員として介助するとしたら、インスリンの自己注射を代わりに注射するっていうことはできないんですけど、片付けとか準備のね、サポートをすることは可能ですので、やっぱりインスリンの自己注射ってどういうふうに注射するんだろうっていうことを分かっておかないと、お手伝いはね、片付けなんかもできませんので、そういうことも理解しておくことが必要になります。糖尿病のエソについてで、今の前に戻りますけど、インスリンの自己注射 の片付けとかサポートの方法なんかは、1級の講座では具体的にそのいろんな医療的な、許可されているね、法律上許可されている医療的なサポートのやり方なんかもご説明していきますのでね。そして糖尿病性エソ、これは写真もご準備させていただきました。こちらがね、ちょっと見えづらいかな。タコによってできたエソということで、足の親指なんですけど、足の親指の裏に、要するによくタコとかイボとかできるとか言いますよね、魚の目とかね。ああいうものができたら、通常糖尿病でなかったらもちろん痛くてね、血が出たりとかいろいろあるかもしれませんが、そのせいで足が腐るなんてことはないはずなんですけれど、糖尿病の方は、そのタカがタコができただけで、そこから足が腐ってしまうっていうことがあり得るってことですね。で、こちらのスライド写真はですね、これは小指、足の小指なんですが、足の小指がなんかちょっと腐りかけてるなーったら、1週間で真っ黒に、ミイラのように真っ黒に焦げてしまう。 ていうような写真です。このくらいたった1週間でそんな真っ黒にならないよね、要するに炭みたいになっちゃったってことなんですね。そういうことなんてならないよねって一般的には思いがちですが、糖尿病の血糖値のコントロールがうまくいってない方はもうこういうことが頻繁に起こります。でなぜ起こるか、原因ですが、糖尿病になると神経障害といって痛みに気がつかないんですね。通常これらの写真みたいなことがもし我々の足に起きたら相当痛いと思いませんか。でも神経障害がある人たちというのは、神経というのは痛みに気がつくのが神経の仕事ですから、神経があるおかげで痛いって分かるわけですから、こういうふうに傷ついていても痛いって分からない。そのためにまず痛いって分からないから、なおかつ目も悪くなりやすいですね、糖尿病の人は。ですのでこの足の指先に小さな傷があって、なんかそれが腐りかけていたとしても痛くない、見えない、気がつかないっていうことがほとんどなんです。でそうすると、で糖尿病の人はさらに感染しやすい、感染に弱いということも分かっています。免疫が弱くなるんですね。だから風邪もひきやすいし、いろんなばい菌が繁殖しやすい体になりやすいんです。そうするとその小さな傷から感染を起こして、ばい菌が入って産みやすくなって、炎症しやすくなって腐りやすくなる、壊疽を起こしやすくなるということになります。じゃあどうやって改善していったらいいんだっていうことですが、もう早期発見が一番です。ただしご本人はさっき言ったように痛くない、目もあまり見えない、特に足の指先なんてなかなか見えづらいですよね。我々もでだんだん年を取ると体も硬くなってきますから、をしゃがんでみるとかね、足の爪を切るっていうのも難しくなってくる人多いじゃないですか。そうすると見つけられない。ですから代わりに我々介護職員たちがいかに早く見つけることができるかが勝負です。そして次、清潔っていうことも大事になります。これはどういうことかというと、清潔にすることによりばい菌、傷が感染しにくいんですね。こう産んだり腫れたりしにくくなります。そして清潔にするということは、お風呂に頻繁に入ったり、足をきれいに洗ったり、足浴をしたりとかね、そういうことをするってことですから、それをするときに援助している人たちが早期観察、早期発見することがする回数が増えますよね。早く見つかるってことですね。であとは医学的には血糖値のコントロールがうまくいっていればこういうふうに悪化しないと言われています。血糖値が下がったり上がったり、下がったり上がったり、上がりっぱなしだとかね、そういうことになるとこういう腐ってしまうってことですね。なので小さなおかしいなっていう傷の段階で、エソの専門の皮膚科の先生、糖尿病に強い皮膚科の先生っていうのがいらっしゃいますので、そういう方を受診するっていうことが必要です。なので我々改善介護士の役割というか機能の一つとしてですね、自分の地域の、いろんなドクターの何が専門、ご専門なのかをちゃんと知っておくっていうことも重要なんですね。だから例えば同じ皮膚科でも糖尿病絡みの皮膚科が苦手な先生っていうのも います。なのでそういうことが得意な先生はどこにいるんだろうっていうことを、いろんな情報をかき集めてね、自分で受診してみてね、いろいろ質問してみるとか、いろんな方法で、知っておくっていうことは大事です。観察ポイントがありますね。まず深爪をしていないか、深爪をしているとイコール爪切りが、深爪って実は良くない爪の切り方なんですね。で深爪をすると一緒に皮膚も切っちゃう可能性があるんです。皮膚を切っちゃうってことは、その小さい傷がこういうふうにミイラ化してしまうかもしれないわけですから、まず深爪していないか、巻き爪になっていないか。巻き爪はその爪が巻いていくことで、その巻いた先にこう傷がつきますね。なので同じようなことが起きます。そして白癬、要するに水虫ですね。白癬症というのが水虫の医学用語ですが、水虫がないか、水虫のせいで皮がむけてきて血だらけになる人結構多いんですが、その血が出るイコール傷が深いってことですから、そこからこういうふうになる人もいます。でタコイボとかがないか、で爪の間、ネネをこう加齢のとともにですね、爪がこう開かない、足の指が開かないっていう人が多いんですね。そうすると開いてみると、実はこの 指の隙間が傷があったとかね、汚れているとかね、いろんな問題がある人が多いので、ここをよく観察して、指の間をよく開いて観察するっていうことが大事になります。でそのために質問としてはですね、足浴やっていますかってことですね。皆さん、皆様の職場で足浴やってますか。この足浴って、まあ、この機械はね、もうこの頃は発売中止になってるのは、なかなかこういう、なんていうんでしょう、深いタイプの足浴器って手に入らなくなってきましたから、バケツでも全然十分大丈夫なんですが、今はこう足浴用に安い価格のね、足浴、足が入りやすい形のバケツなんかも売ってますので、そういうのを使ってほしいんですけど、足浴をやっている介護施設すごく少ないんです。私が全国セミナー、いろいろな場所にお呼ばれしていくときに、必ず何個か質問することがあるんですが、手挙げてくださいって言ってですね、足浴を自分の利用者さんにやってる方、職場で、まあ、いつも普通にやってますよっていう方っていうと1割いないんですね。少ないんですよ。お風呂入ってるから、入浴解除してるからいらないんじゃないかっていうご意見もすごく多いんですが、実は皆様よく考えてほしいんですけど、入浴解除の時ってなかなか足の指の間までじっくりこう観察するって難しいんですね。なかなかこうお風呂ね、外寒い、浴槽に入ってない時間って寒いですから、早く洗って早く浴槽に入りたかったりしますよね。で浴槽の中に入っちゃうと足をこう上げてみたら溺れちゃいますからね、そんなことできないじゃないですか。そうするとなかなかじっくり指の間まで見るなんていうことは、足の裏も見るっていうことはちょっと難しいですね。でもなんとなくお風呂に入ると綺麗になった感覚があるので、お風呂だけで終了っていう人たちが多いんですが、特に糖尿病の方、先ほど出た糖尿病の病名がついている方で、さらにいまいち血糖値がうまく安定しない、高いまんまだったりね、高くなったり低くなったりっていうことで、先生も、まあ、どんなお薬使おうかなとか、インスリンの量も変えたり増やしたり減らしたり、いろいろされているような、調整がうまくいってないようなタイプの方は特に危険です。そしてさらに水虫がある方とかね、爪の切り方がなかなか難しい方なんかも傷つきやすくなったりしますので、やはり施設にデイサービスに来ている時だけでもいいですから、足浴をするとかね、あとは訪問看護とか訪問介護の方たちに在宅でも足浴のプランを入れてもらうとかですね、そういうようなことをして、やっぱり足をきちっと清潔にして、早期発見のための清潔ケアをするっていうことは重要になります。糖尿病の方で注意すること、テキストは39ページになりますね。注意するのは低血糖です。特に低血糖が起きやすい方たちは、内服薬とか特にインスリンですね、インスリンの自己注射をされている方は、要するに薬が効きすぎて低血糖を起こしていないかということですね。高血糖っていうのは実はね、体には悪いんですよ。もちろん体には悪いんですけど、一時的にちょっとだけ、例えば血糖値が600になったからといって、すぐに緊急時にはならないんです。もちろん体にはすごく悪いので、そういう状態がずっと続いているとね、良くないんですが、目の前で何か起こるという緊急という意味では、一番問題なのは効きすぎて、薬が低血糖になりすぎた時に意識が喪失、意識喪失します。よくあるのはですね、高齢者の、介護を受けている方でよくあるのは、風邪なんかひいてちょっと体調がなんとなく悪いっていう時に、食欲がなくなる時ってありますよね。でその時に食事を食べずに内服薬やインスリンの自己注射のみをやってしまいました。そうすると低血糖になります。で低血糖になるとどういう症状が出るかというと、異常な空腹感、脱力感、手の指が震えてきます。冷や汗や動悸、そして最後意識喪失、要するになんとかさーんって言ってももう反応しないんですね。でも呼吸はしてる、血圧もちゃんとある、脈もちゃんと測れる、でも反応しないっていうことが起きたら、これは低血糖発作ではないかというふうに見ます。なので意識がなくなる前の段階、一番多いのは手足が震えるのと冷や汗と、なんかこう元気がない ていう感じですね。こういうのが多い人が、あと動悸の人もいますね。これ人によってね、本当に出る症状が違います。こういう低血糖症状に気がついたら、すぐブドウ糖 10g を飲ませる、口の中に入れるというのが一番です。で、大体インスリンの注射の処方の先生からね、指示をもらっている人は、それと同時にブドウ糖という、あの砂糖よりももっと吸収がいいんですね、ブドウ糖の方ね。同じなんですけど、成分的には基本同じなんですが、砂糖が体の中で分解されたら最後ブドウ糖になって体では吸収する、一番要するに吸収しやすい小さな分子でできているのがブドウ糖なんですけど、そのブドウ糖をあのだいたい 10g ずつこうスティック状になってたりとかですね、袋に入ってたりして処方されています。で、そちらをあの粉のまま飲んでもいいし、水に溶かしてジュースみたいにしてもいいですが、要するに飲んだら甘い砂糖水ってことですけどね、それをあの飲んでください。で、もしブドウ糖処方されていないとか、どこに置いたか分かんなくなったみたいな場合は、あの普通のお砂糖、あのコーヒーに入れるあのシュガーで大丈夫ですね。それを 10g から 20g くらい飲む、またはそれもなかったら甘いジュース、オレンジジュースとかね、そういうお砂糖の成分の入ったジュースを飲むということでも大丈夫です。で、もし血糖値が測定できる機械が近くにありましたら、測定をしてどのくらいの値になっているかっていうのを確認することも必要ですよね。で、こういうブドウ糖や砂糖などは、ポケットとかバッグとか車椅子とかですね、引き出しとかですね、関わる皆さんが分かる場所、すぐ手の届く場所に置いておく。あの車の運転ができるようなタイプの方はもう必ず車運転中にね、低血糖が出たらとても怖いので、車の中に必ず入れておくみたいなことをするっていうことが大事ですね。で、もし残念なことに完全に意識がなくなってから初めて発見したという場合には、もう救急車を呼ぶしかダメです。ここで間違いやすいのは、意識がなくなって、あ、低血糖だな、血糖値測ったらローLって出ますね。ロー、低いという意味のLですね。で、それだからといって意識がないのに口開けてそのブドウ糖をサラサラっと口の中に入れるみたいなことをするのは絶対やめてくださいね。で、これはあの意識がなくなると嚥下ができませんから、要するに誤嚥しちゃいます。誤嚥したり窒息したりしますので、あの意識があればブドウ糖を飲むっていうのは、食べるというのはいいんですが、意識がない人にはやってはいけないことなので、ここはご注意ください。またここは改めてね、1級の中で緊急時の対応がありますので、そこでご説明しますね。じゃあ次、テキストは40ページです。高血圧、これもすごく多いですよね。食事の基本、高血圧の基本はやはり塩分制限です。で、実はね、塩分制限でちょっと誤解だっていうのが分かってきたみたいなんですけど、醤油や味噌のように発酵して作る、あの日本古来の発酵食品ありますよね。で、今まで醤油や味噌って塩分が多いから塩分制限の人には禁止って言われていたんですが、実はね、発酵するとこのここで言う塩分制限って生成塩のことなんですね。例えば岩塩とか海のお塩みたいな昔からの天然塩ってありますよね。あれでは血圧は高くならないことが分かったんですよ。だから今世の中の高血圧の人の多くが塩分制限を支持されていると思うんですけど、少なく制限した方がいいのは生成塩だけであって、岩塩とか海のお塩は別に制限いらないみたいなんですね。で、それプラスさらに最新のニュースはですね、お醤油や味噌のように発酵してあるものっていうのは、例えば材料としてはね、生成塩をもしかして使うかもしれないけれど、発酵してる間にその生成塩の血圧に悪いと言われている部分がなくなっちゃうんですって。だから実は血圧高くてもお味噌汁飲んでも大丈夫っていう意見が出てます。ここもね、今賛否両論中ですね。結構医学界の中には古い情報と新しい情報が交差して錯綜するので、どっちって迷うことがありますね。で、ただソースなんかは発酵してませんよね。なのでソースに入ってる塩分は生成塩で作っているソース、例えば岩塩で作ったソースですだったらいいけど、生成塩で作っていたらやはり 少なめ、薄くした方がいいですね。そういう調味料を極力少なくするっていうことが大事です。で、高血圧も自覚症状のないサイレントキラー、糖尿病と一緒ですね。脳出血、脳梗塞、狭心症、心筋梗塞、腎不全などの命に関わる病気につながります。で、糖尿病も先ほど三大合併症って言いましたけど、実はこの脳出血や脳梗塞、狭心症、心筋梗塞、腎不全、これ全部血管が動脈硬化を起こしたせいでなる病気なんですけど、糖尿病も同じくこの病気になります。で、特に一番怖いのは糖尿病もあって血圧も高い人、糖尿病と高血圧両方持っていますっていう方は、この死に関わる脳出血、脳梗塞、心筋梗塞、狭心症、腎不全になりやすいので注意ですね。で、高血圧の方でやたらそれこそソースいっぱいかけるとか、醤油、塩もいっぱいかけないと嫌だっていう方は、実は味覚障害、何度もこのすごくこの味覚障害っていろんな病気に関係するので何度も出てくるんですけど、この亜鉛不足のために塩味を感じないっていうこともありますので、ぜひ塩分制限しなきゃいけない、濃い味食べちゃいけない、あと甘い砂糖もあんまり使っちゃいけない、でも濃くないと美味しくないんだっていう方は亜鉛不足じゃないかなというふうに疑って、先生に、主治医にね、相談してみてください。さあ、41ページです。腎疾患、腎機能不全や、腎不全ですね。ここも高血圧にと糖尿病にすごく関係しますね。腎疾患と食事の関係性は、やはり先ほど言ったその生成塩を制限するとか、ひどくなってくると今度はタンパク質の処理ができなくなるっていうことで、タンパク質もあんまり食べちゃいけないという指示が出ることもありますね。タンパク質は先ほどから言ってますが、卵、肉、魚、大豆製品、乳製品、血や肉となる栄養素ですね。血や肉となる栄養素というふうに学校でも実は習ってます、ちっちゃい時。何かというと筋肉、私たちの体のね、筋肉、骨、爪、歯、髪、皮膚、粘膜、消化液や酵素やホルモンも作ってますね。リンパ液も作ってます。っていうことはどういうことかというと、私たちの体の部品部分っていうのは全部タンパク質がメインで作られてるんです。タンパク質が材料なんです。なのでそのタンパク質を取っちゃいけないっていう腎臓病になると、すごく、まあ、腎臓を守るためにね、仕方がない方法だと言われていますが、体にとってはタンパク質が少なくなるので、とても辛い病気になりますね。で、通常必要なタンパク質量というのは、体重 1kg あたり1から 1.5 ということは、体重 50kg の人は50から 75g 必要なんですね。マグロの刺身6切れで 100g で、この中のタンパク質は 26.4g、 4分の1ぐらいなんですね。で、豚のヒレ肉 100g で 22.7g、 卵2個食べて 12.3g、 納豆1パックで 6.6g ということは、お肉が一番グラム数の割合で言ったらタンパク質が多いんですよ。なのでタンパク質を少なくしなきゃいけない人、お肉があまり食べれなくなっちゃう。反対にタンパク質をいっぱい増やしたい人は、お肉をいっぱい食べたり、マグロとか魚を食べた方がいいってことですね。腎臓の機能が低下すると、タンパク質の老廃物が多すぎた時に腎臓が疲労すると言われています。タンパク質っていうのは、タンパク質を分解する時になんかね、窒素が出ると言われているんですね、体内にね。その窒素っていうのはイコールいらないもの、老廃物というふうに見なされるので、それを腎臓でこう対処してるんですけど、そこがうまくできなくなるので、タンパク質を減らしましょうと言われていますが、ここもね、今賛否両論ですが、食べても大丈夫じゃないかという意見もありますね。この辺も難しいところですね。で、低タンパク、タンパク質が少なくなってくると全身がむくみ始めます。だから腎臓が悪い人ってむくんでる人が結構多いですね。それはどういうことかというと、腎臓が悪いからタンパク質をあまり食べるなという食事指導を受けます。そうすると腎臓にはいいのかもしれないけど、体全体としてはタンパク質が少ないわけなので、むくんできちゃう。血管の外に必要な水分が漏れ出すことが起きてきますね。 で、透析の治療というのは腎不全がすごく悪化した場合に選択される治療法になるので、このもう腎不全にとにかくならないような食生活、腎臓を守る生活をするっていうのはとても大事です。要するに塩分、精製塩をあまり食べないのと、糖質も、糖質を制限することで糖尿病もね防げますので、この2つを若い頃から気をつけておいた方がいいですね。43ページ今度は心不全です。この腎不全と心不全はすごくね関係します。だいたい腎臓が悪い腎不全の人は心不全も起こしやすいです。なので透析をしている方がお亡くなりになるときに、だいたい死因は心不全のことが多いですね。腎臓が悪くなると心臓も悪くなるってことですね。心臓というのは血液を送り出したり引き戻したり、送って戻して送って戻してというポンプのお仕事をしています。でちょうどですね、げんこつぐらいの大きさで、この胸のところにあるのが、左胸のところにあるのが心臓ですが、これは筋肉でできていて、もう全くただのポンプなんですね。電気刺激でポンプで血液を出す吸う出す吸うということをしています。で、心不全というのはどういう病気かというと、その単純にポンプの機能が低下した状態、ポンプがなかなかできない、要するに送って吸ってっていうことが難しくなった状態を心不全と言います。で、原因はやっぱり高血圧、狭心症、心筋梗塞、あとは心臓の弁の障害、心臓弁の障害なんかを持つと難しくなってきますね。腎不全プラス心不全だと全身がむくんでちょっと動くと息切れがするみたいな人たち結構多いですね、高齢者の中でね。で、こういう人たちはかなり水分制限が厳しく指示されます。例えば1日 500cc しか飲んじゃいけないとかね、 600cc しか飲んじゃいけない。で、そうなると皆さんいっぱい飲みたく、人間って不思議ですよね、制限されると飲みたくなるっていうことで、これはなんでそうなるかというと、飲んだ量の水分を尿として排泄できない、腎臓がうまく機能しないために排泄できないんですね。で、同じく腎臓と同じく、塩分制限も指示されますね。で、観察のポイントとしては全身がむくみやすいです。でね、皮膚の光沢っていうのがちょっとなんていうのかしらね、心不全の人は特徴的なんです。だから私なんかはもう心不全の人が入居してきたら、あ、心不全ひどいからこの人水分あんまり飲ましちゃダメよっていうのが皮膚の光沢でわかります。これね、表現がすごく難しいんですけど、むくんでるんだけどなんかトゥルンってしてるっていう、これちょっとどう表現していいか難しいですね。息切れや肩呼吸する人多いですね。で、仰外仰向けで寝ると呼吸が苦しくなるので、ギャッチアップして寝た方が楽だとか、横向きが楽だっていう人が多いです。で、ひどくなると呼吸が苦しくなったり、血圧が下がったり、要するにポンプの機能が悪くなるってことは、血圧を維持できないわけですので、血圧も苦しくなったりしやすいですね。さあ、44ページ、次は便秘ですね。こちらの便秘も、このページってですね、テキストでは食事場面での観察のページなんですが、全部お食事が関係する病気なのでわざとまとめて書いてあります。糖尿病は糖質が多すぎる病気ですし、腎不全や高血圧や心不全は塩分が多すぎる病気ですよね。で、それと同じで今度は便秘は、今度は水分不足と野菜、食物繊維などが不足していることが原因です。で、あとこの頃最新情報ではですね、油って太るし動脈硬化になるから油はあまり取りませんっていう人多いと思うんですが、ここも新情報がありまして、油をたくさん取ると便秘が良くなるっていう考え方も出てきてるんですね。だから油不足のせいで健康に良いと思ってあんまり油分を取らない、結果便秘になってる人多いということが分かってきました。そして特に高齢者で多いのは、運動しなくなる、体を動かさなくなるので、その結果こう腹筋も弱くなり背筋も弱くなり、で、体を動かさないと胃腸の動きも悪くなるっていうことで便秘になる人も多いですね。あと胃腸っていうのは精神的なことがすごく影響する臓器なんですね。 なので精神的要因で便秘になる人も多いです。緊張すると便秘になるとかね、で緊張すると反対に下痢する人なんかもいますね。あとは薬を高齢者の人はたくさん飲んでる人が多いので、薬の副作用で腸の動きが悪くなるっていう方もいらっしゃいます。で、あと病的なところでいくと大腸がん、大腸がんによる、まあ、便秘というか腸閉塞なんですが、腸閉塞が起こってしまいっていう方もいらっしゃいますね。で、便秘がひどくなると結果腸閉塞を起こすっていう人たちも多いです。なので高齢者ケアの中では水分管理も大事なんですが、水分管理とともに便秘の管理っていうことがとても大事になってきますね。対応としましてはですね、もうもちろんとにかく水分をちゃんと取る、この水分を取っていないせいで便秘がひどい人ね、大変多いんですね。なので水分管理はとても大事です。水分だけちゃんと体重1キロあたり30ミリリットル飲むようになったら便秘が治った、薬いらなくなったっていう方はたくさんいらっしゃいます。で、やっぱり便秘の人はね、野菜とか食物繊維、キノコとか、ね、海藻、食物繊維っていうのは穀類、お米とか小麦粉の中にも含まれてますし、あと葉っぱの野菜とか根っこの野菜にも含まれてますね。で、あとキノコ、そして海藻類にも含まれてます。で、キノコや海藻類や、ね、葉っぱの野菜は嫌いな人結構多いんですよ。ですから便秘の人 の, お食事の後に何を残しているかを見ると、大体葉っぱの野菜とかね、繊維物で、繊維物は特にちょっと固めの噛む力が必要なものが多いので、咀嚼、噛む力が弱くなった人たちは食べたくなくなっちゃう、噛みづらいから、飲み込みづらいからっていう原因もありますね。なのでその料理をする際になるべく食べやすく、どう柔らかく煮るかとかね、そういう工夫が必要になってきますね。そして運動をする、で腹部マッサージなんかも運動の中に含まれますが、お腹をこうマッサージすることによって、腸を多動的に機械的に動かすということで便が出やすくなるというのもあります。腹部マッサージをやってみようって書いてありますが、テキストのですね45ページの下の図3のところに腹部マッサージの絵が書いてあります。こうのの字を書くように、これを反対にしちゃうとダメですよ。これは解剖学的に腸の方向に合った方向なんですね。なので時計回り、自分から見て時計回りにしてほしいんですけれど、っていうふうにマッサージすることで出やすくなります。なので運動をするときに一緒にお腹のマッサージをしましょうと言って腹部マッサージを取り入れる、日常生活の中に取り入れるっていうことは大事ですね。あと最後の座位、排便時の姿勢と書いてありますが、要介護4号ぐらいになってくると、なかなかトイレに座って排便するっていう介助をするのがとても大変なので、もうベッド上でおむつのままトイレ排便する、でおむつ交換だけをしているっていう方が多いのではないかなと思うんですね。でもこれをやってしまいますと、排便時に行外、ベッド上の外のまま排便をすることになりますね。そうすると何がダメかというと、肛門が地球を向いてないんですね。下、重力を使って排便をしようっていうことなんです。排便の時に私たちの肛門が下を向いている、地球側を向いているっていうことが大事なんです。そうすると重力の力で便が出やすくなる、うんって生きみやすいですね。でも寝たままだとうんって生きんでもやっぱり生きみ力は弱いので出にくい、結果便秘になるということが悪循環として繰り返されますので、要介護度の、ね、重い方であってもポータブル便器を近くに置いて座る、肛門がそうすると座ると下を向きますね、地球側を向きますね、重力を使って排便をするっていう、この工夫をするだけでも便秘が治る方もいらっしゃいます。さあ続きまして、今度は口腔疾患ですね。46ページ、80歳まで20本の歯を保とう運動、残そう運動というのが歯科医師会なんかがやっているの知ってますか。やはり、80歳になるともう歯がなくて総入れ歯が当たり前なんて思っている方がおかしいんですよ。 歯を残すっていうような工夫をやっぱりみんなでしていく、努力をしていくことが必要です。口腔内の清潔が保たれると肺炎が 40% 減少するというふうに東京都の保健所が言っています。で、この歯が残っているっていうことにより認知機能の低下にも影響があります。そして口腔機能が良くなると栄養の吸収が良くなり免疫機能も改善する。口の中の菌は胃や腸の菌と関係していると言われているんですね。胃の中にピロリ菌がいる人は口の中にもピロリ菌がいる。腸の中に感じた菌がいる人は口の中にも感じた菌がいるというふうに関連付けられるということが分かってきていますので、口の中をまずきれいにする。口って外とつながってますよね。食べ物を入れる場所ですから、ここがきれいであるっていうことはいろんな病気に関係します。口腔疾患が原因で食欲不振、単純にね、歯が痛くて食べれない、歯槽膿漏や歯周病で痛くて食べれない、口内炎ができているから食べれないっていう方多いですね。あとは絶対この頃見かけなくなりましたけど、私が介護を始めた、介護保険が始まったばっかりの頃はですね、病院から来られる退院したばかりの利用者さん、舌の上にですね、白い石がこびりついてる、舌苔が石になるんですねっていう方が結構いましたね。苔ですからね、カビですから、要するにそうするとカビを一緒に食べたら美味しくないですよね。どう考えてもね、まずい味がする、だから食べないっていう方もいらっしゃいますので、食欲不振の原因にこの口腔の問題が潜んでないか、ここをよく観察できることが大事です。で、この写真はですね、本当は動画でお見せしたいぐらいなんですが、口腔内アメーバーといいまして、これこのビローンっていうの、気持ち悪いアメーバーなんですね。こういうのが口の中にいると感じた菌とほぼ一緒だと言われているんですが、こういうものが口の中にいるともう胃も腸も全部消化吸収能力が低下します。ので口の中はとっても大事なんですね。さあ、48ページからはですね、47ページからは、緊急食事の時の緊急場面の対応が書いてあります。で、この緊急場面は1級の改善介護士講座の方で詳しくやりますので、ここは省略させていただきますね。で、食事の時間ってですね、誤嚥とか窒息とかね、そういうのが皆さん緊急場面と思うと思うんですが、もう一つね、脳血管疾患っていうのもあります。要するに脳梗塞や脳出血、食事を食べてる時間帯でね、実はね、起こりやすいんですね。これちょっと次もう一個スライド準備してありますね。で、食事はとても楽しい時間ですよね。楽しい時間なんですが、でも危険な時間なんです。なので、なるべく職員も利用者さんの食事が終わるまではお昼休憩に行かない方がいいですね。なるべく人数もいっぱいいた方がいいです。で、なおかつでも楽しい時間だから、その危険なことが起きないかってピリピリしてる感じではなく、楽しい雰囲気を作りながら、でも何かあったらすぐ対応できるように冷静な心も持っておくっていうのが食事の時間ですね。さあ、48ページ、脳血管疾患、脳梗塞、脳出血はちょっと説明しておきますね。食事中に生じやすいです。食事中以外もね、起きたばっかりとか、あとお風呂の最中とか、お風呂から上がってから、要するには血圧の変動があるような場面で起きやすいのが脳血管疾患です。お食事を食べている時って結構血圧とか変動しやすいんですね。脳梗塞と脳出血のことを脳血管疾患と言います。脳梗塞は脳の血管が詰まり、脳の組織が壊れた状態ですね。詰まるのが梗塞。脳出血は血が出ちゃう、出血しちゃうことです。なので、詰まるか出血するかどっちか、それのことを両方合わせて脳血管疾患で、一般的には脳卒中という言われ方をしてますね。脳梗塞は、脳梗塞の中にも2種類あって、脳血栓と脳塞栓という2種類あります。脳血栓というのは 動脈硬化が進行して血管が狭くなって詰まっちゃうタイプ。脳塞栓というのは血液とか脂肪の塊とかがね、コレステロールの塊なんかがこう血液中を泳いでいって、たまたま脳の血管に詰まっちゃったっていうのが脳塞栓ですね。同じ詰まるんですけど、ちょっとその詰まり方の原因が違います。今度は脳出血。脳出血には今度は場所、どこの血管、脳の中にもいっぱい血管があるので、そのどこの血管が破れて血が出たかによって病名が少し変わりますね。脳内出血っていうのは脳の中の方の血管から出血したやつ。くも膜下出血っていうのは脳をの周りにくも膜という膜があるんですが、その膜の下に出血した場合で、硬膜下血腫、硬膜下出血っていうのは今度は硬膜という膜があって、この中は膜がいっぱいあるのでなんだかちょっと分かんないなって感じなので図をご用意させていただきました。この図だとすごく分かりやすいですね。脳の中身ね、柔らかい脳の、よく灰色でねありますよね、あれがあって、その次にくも膜、硬膜、頭蓋骨っていうふうに、脳は頭蓋骨と脳の間に2つの膜があるってことですね。で、そのくも膜の、ここで言うと赤いところがくも膜、くも膜の下の部分のこの隙間に出血しちゃった場合がくも膜下出血。で、硬膜とくも膜の間の硬膜の下に出血しちゃったら硬膜下出血。というふうに場所によって呼び名が違うってことですね。ちょっと戻、あら、行き過ぎちゃった。で、この出血、場所によって名前は違いますけど、意味合いは一緒です。高血圧をずっと若い時からずっと長くやっていると、どうなるかというと、動脈硬化が起きるんですね。血管がだんだん弱くなってきます。硬くなるんだけど、硬いけど脆い血管になるんですね。私たちの血管は柔らかいけど弾力性があって強い血管っていうのが一番理想なんですが、分かりやすいのはホースのゴム、青色とか緑色のホースがありますよね。あのゴムが買った時はこう柔らかくて曲げても割れたりしない、裂けたりしない、柔軟性がある。でもずっと外で使ってるとだんだんにこう硬くなってパキッてこう線が入ってひび割れて水がピーって出てきたりしませんか。あんな感じ、あんな感じのがイメージしやすいですね。そうするとそのパキッてこう裂けやすいんですね。そうなると血圧が高いイコール圧力がかかりますから、中側からね、内側から圧力がかかるので、ピーって水が水道から出てくるのと、あのホースから出てくるのと、破れたホースから出てくるのと同じように血液が溢れ出てきちゃう。それが出血になります。で、たまたまどこの血管から出血したかによってその何々出血っていう名前が違うだけなんですね。で、出血するとその出血の量がだんだん多くなると脳の中身の方を圧迫してくるんですね。この脳の実質、実質の脳をこう圧迫してきます。そうすると圧迫されちゃうといろんな麻痺が起きたり障害が起きるんですね。だから血管が太い血管でこう裂け目が大きいと大量出血しますよね。そうすると一気にもう意識がなくなるぐらい圧迫されちゃう。でもちっちゃい血管がちょびっとだけ裂けてちょろちょろっとしか血が出ないだったら、そのすぐには症状は出ないというふうに、その辺が微妙に違います。じゃあ脳梗塞の原因です。脳梗塞2種類ありますと言いましたが、脳血栓、動脈硬化のせいでだんだんこう狭く、血管が狭くなっていくっていうタイプは、血管が炎症したりとかですね、血圧の低下などが起きたりしやすいんですね。血圧なので、この脳血栓タイプの脳梗塞は血圧が低下した夜とか睡眠中に起こるっていうことがあります。で、心臓病がもともとあるとか、不整脈があるとか、あと血圧を下げる薬を使いすぎてる だから血圧が高いからといって薬を使い始めて血圧がえらい低くなりすぎるのもこの脳血栓タイプの脳梗塞を起こす原因なので、あんまり下がりすぎも良くないですね。脳塞栓、こちらは心臓弁膜症とか心筋梗塞などのもともと心臓疾患がある人がそこで血栓を作り出して詰まっちゃうっていうパターンが多いです。長嶋茂雄監督さん、元ね監督さんなんかがこのパターン、もともと弁膜症があった、不整脈があったみたいですね。さあ、そして脳出血、これの原因はもうほとんどが動脈、高血圧です。血圧が高いと血管が裂けやすくなります。脆くなるのでね。でこれはですね、血圧が変動しやすい日中の活動期なので、お食事中に起きやすいのはこっちの方が起きやすいですね、脳出血の方がね。あとはヒートショック、お風呂場の脱衣所が寒いとか、そういう急に寒いところに出た時や、あとはですね、喧嘩してる最中、要するに怒ったりして興奮すると血圧がバーッと上がりますね。そうなると血管が切れるということもあるので、もともと高血圧で脳出血を起こしやすいぐらい動脈硬化が調子悪い方たちは怒ったりしない方が、興奮しない方がいいと言われています。で、くも膜下出血というのはこれはね、お年寄りというよりは若い人に多いですね。もともと脳動脈瘤があった方、よく40歳過ぎると脳ドックやりましょうって言いますよね。脳ドックで動脈瘤が見つかったっていうのは、私の同年代のお友達に、大変男性陣多いんですけど、みんなビビってますけどですね、これがあると脳出血、くも膜下出血を起こして、下手すると本当に即死する人多いですね。だから突然死、40代50代60代の突然死、くも膜下出血多いです。そして高齢者に多いのは硬膜下血腫、転倒打撲、要するに転んで頭をバーンってぶって硬膜の下の小さい血管が切れて出血してっていうパターンですね。脳出血の症状の観察ポイント、間違えました、1個飛ばしちゃいました。脳梗塞の症状の観察ポイントです。脳血栓、その徐々に狭くなって動脈硬化がひどくなって徐々に狭くなって詰まっちゃったっていうパターンですね。これは、前兆があります。数日間視力低下、言語障害、手足のしびれ、要するに顔が歪む、物が持てない、手で箸が持てなくなる、ちょっとろれつが回らなくなる、手足がしびれる、めまいがある、なんか目が二重に見えるっていうのを繰り返し何日間か出てきたら、早めに病院に行けば重症化しないで済みます。でもこれをほったらかして、疲れかなとか言って寝れば治るなって言ってほったらかしとくと完全麻痺になったりしたり、失語症や精神障害が出たりしますので、この脳血栓タイプは前兆を早めにキャッチして病院に行って、血液サラサラになる薬をね、飲むことでとか点滴することで良くなる可能性があります。もう一つの脳塞栓タイプの脳梗塞はですね、これはね、突然来るんですね。なぜかというと血栓がふわふわふわってこう流れて、血液中を流れていった、その血の塊とかがピッて詰まるわけだから、ちょっと予兆がないのでなかなか難しいですね。重症になると昏睡が続き四肢麻痺を起こしたりする、で再発を繰り返しやすいと言われています。もう一つの脳出血、ごめんなさいね、脳出血の観察ポイントですが、脳出血、脳内出血の方はなんかこう気分が悪いなとか、頭が痛いな、めまいするな、吐き気、なんか気持ち悪いなっていうような症状から、突然に意識がなくなる、で意識がなくなると尿失禁や便失禁も伴うことが多いですね。で重症になると昏睡状態でいびきをかく、突然いびきかいて寝てるけどあれみたいなね、ということで死亡される方も多いです。で比較的軽くてもやはり結構麻痺とか顔面麻痺とかね、手足の麻痺とか言語障害とかいろんな意識障害なんかが起こりやすい、回復した後も結構後遺症として重度の認知症なんかが残ることが多いですね。で、くも膜下出血はもうね、すごく痛いと言われています。もう突然の割れるような頭痛、嘔吐、意識障害ですね。 でこれはもう本当に早期に救急車呼んで治療をしないと命の危険だから、一人暮らしの人でなかなか早期発見できなかったっていうパターン結構ですね。鼓膜下血腫、これはね、怪我をしてその倒れて頭ガーンってぶつけてちょっと単行部できちゃったみたいな感じでも、例えばレントゲン取りに行っても CT とか取っても何も見つかりません。なぜかというと小さい血管から微量な出血なんですね。ちょびっとしか出血してない。それが時間が経つことによって大きな血腫を作る、血の塊、血腫っていうのは血の塊のことですね。そのせいでやっと症状が出るっていうことなので、数日間とか数週間とか、ひどい人は数ヶ月後、半年後に血腫ができたみたいな人もいるぐらい時間がかかります。で、血腫が大きくなると頭痛、吐き気、実際に吐く嘔吐、あと麻痺が出てきたり言語障害が出てきますので、これはすぐに見つからない。頭をぶつけた場合、転んだ場合はしばらくこういうことが起きないか注意しておくということが必要になります。はい、では、4章もこれで終わりますが、毎回説明させていただいてますが、受講の、方法、受験の方法ですね、この講座をね、この動画を見て、資格を取りたいな、改善介護士の資格を取って活躍して自信を持って活躍できるようになりたいなというふうにお思いの方は、ぜひ、認定、受験の認定を受ける、認定試験をね、受けるような形でお申し込みをください。お申し込みの方はホームページからお申し込みできるようになっています。ご入金の確認後に別冊のテキスト、こちらのテキストはね、今使っているこちらのテキストはもちろん協議会に申し込んでもいいですし、 Amazon とかでもね買えるんですが、別冊テキストは協議会に申し込まないと送ってきませんのでね。でそれとプラス認定試験の問題が届くようになっています。で、認定料を申し込むイコール講座受講するってことになるんですが、そこから3ヶ月から1年間の間に試験問題を解いて、要するに3ヶ月間で勉強してねってことなんですが、申し込んでください。で詳しくは全部ね、ホームページに書いてあります。で試験会場なんかもどこかの会場に来てください、何月何日来てくださいというやり方ではなくて、ご自宅で受験できるように、いつでも受験できるようになっておりますので、テスト問題もですね、一応動画を見ながらテキストを読みながら勉強、試験ね解いてもらって構いませんの で試験問題はね、記述式とあと小論文もありますので、きちんと作文もねしていただきたいなと思っております。で入会されましたら、協議会の方に入会されますと、サロンフロレンスというですね、サロンがネット上でウェブ上で、ありますので、そちらの方にも参加できるようになりますので、ぜひお楽しみいただければと思います。では4章の講座これで終わります。ありがとうございました。